小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日はロービジョンブラインド川柳コンクールについてご紹介します。視覚障害の方の日常を読んだ作品を募集するこのコンクール、普段思っていることや本音も川柳なら気軽に表現できそうですよね。さあ今年はどんな作品が集まるんでしょうか。今日はロービジョンブラインド川柳コンクール事務局から神田真さん、北村典子さん、中村成美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。今日はね、4人でお送りするという豪華な会になっております。このコンクールご説明しますと、メガネの専門店株式会社パリミキさんが主催されていて、ね、皆さんパリミキにお勤めでいらっしゃると思いますが、神田さんは。
はい、私は視覚障害当事者で、網膜線性症で、30年ぐらいかけてだんだん見えなくなって、うんうん、今ほとんど見えなくなったんですが、
はい、
今は営業本部というところに所属しております。
はい、このコンクールも初回から携わっていらっしゃるんですか。
そうですね、その頃はまた違う部署にいたんですけど、はい、当時は商品部のものも加わって、
はい、
立ち上げました。
うん、北村さんはどのような部署で。
あ、財務経理の部署に所属してます。
はい、
数字とにらめっこの。
あ、そうなんですね。中村さんは。
私は、DX 企画といいまして、はい、今流行りのデジタルトランスフォーメーションを、はい、企画推進していく部署におります。
はいはいはい、皆さん部署を超えてこのコンクールを運営されているということなんですね。で、今回で開催6回目を迎えたこのロービジョンブラインド川柳コンクールなんですが、この小鳩の愛では去年のコンクールの入賞作品が発表になった4月に一度ご紹介しましたので、リスナーの皆さんも覚えていらっしゃるかと思います。今年の作品募集が始まったそうですね、神田さん。
はい、12月1日から、はい、スタートしてまして、例年通り1月31日まで、うん、募集をしております。
はいね、今年はどんな作品が集まるのか楽しみなんですが、改めて神田さん、この川柳コンクールについて教えていただけますか。
はい、このコンクールは川柳を通じて、視覚障害者の理解とその啓発、
うん、
社会全体で共感できることを目的として行っています。
はい、
で、視覚障害者にちなんだ川柳を募っているんですが、
はい、
視覚障害者だけでなく、うん、全ての方が応募できるようになっています。
はい、
で、3つの部門があるって、1つは見えづらさを感じている方部門、視覚障害者当事者の方がこの部門で応募していただくようになっています。うん、見えにくい方ということで、手帳を持ってる持ってないとここでは関係はありません。うん、
はい、
で、もう1つはメディカルトレーナー部門ということで、
はい、
お医者さんですとか、目を測ってくれる視能訓練士さん、看護師さん、
はい、
あとは、歩行訓練ですとか、はいはい、パソコンのなどの指導をしてくれる訓練施設の先生方、そういった方がメディカルトレーナー部門で、はい、応募いただきたいと思っています。そして最後が、サポーター部門ということで、そこはご家族の方、
うん、
お友達、あとはちょっと街で視覚障害者を見かけたよとか、テレビで視覚障害者を見たんだけどっていうような方、はい、まあ要は全ての方に応募していただけるようになっていますので、皆さんそれぞれの部門で応募いただけるとありがたいと思っています。
例えばどんな作品がこれまで寄せられているのか、前回の作品の中から少しご紹介してみたいと思います。まず一つ目、障害物歩きスマホもその一つ。こちらは前回の最優秀賞の作品ということですね。で、ブラインドの獅子丸さんの作品でした。そしてもう一つ、一人での買い物阻むセルフレジ。最近ねセルフレジ増えていますけれども、神田さんこの作品どのようにご覧になりましたか？
そうですね、セルフレジに関しましては、私はもうちょっともういよいよほとんど見えなくなってしまいましたので、はい、物を選ぶところから頼んでしまうので、セルフレジというのは関係なくなってきたんですけど、そのロービジョンの方にとっては、品物は取って会計のところで今まで出してお店の方にあのバーコードで読み取ってもらってねお支払いをすればよかったんですが、それをなんか自分でやらなきゃいけない、はい、でやっぱり画面が非常に見にくいみたいで、私もそのロービジョンの期間が長かったですけど、はい、これは本当に困るなと思います。
そうですね、今の作品は金子敦史さん、こちらもロービジョンの方がの作品だったんですね。そしてこれからご紹介したのが4つあるんですけれども、読んで読む耳と心の二刀流、こちらは清水秀夫さん。2つ目の読むが歌を読むの読むになっています。雨の日は傘と白杖二刀流、こちらはミヤさん。お手伝いしましょうかの声にブラボー、こちらはつくし太郎さん。そして毎日がブラボーだらけの盲導犬、けんちゃんさんの作品。この4つの作品はいずれもロービジョンの方からお寄せいただいたものでした。北村さん、このような作品何かこうねトレンドのようなものも感じますね。
そうですね、あの去年はやっぱり大リーグの大谷選手が大いに盛り上がりましたので、はい、二刀流っていうキーワードは結構多かったんですけれども、はい、
そうなんですね、
はい、でもう一つのそのブラボーはあのサッカーのワールドカップで、はい、あの長友選手、はい、あちこちでお話になっていたのでこの言葉も多くて、で先ほど紹介していただいたお手伝いしましょうかっていうのは外国人の方からの声かけだったということで、あのこれはまたなんかすごく読んでてあの温まる気持ちがしました。
確かにお手伝いしましょうかがこのねカタカナ表記になっていて、なるほど、いろんなことが読み取れるんですね。あの初回のこのコンクールから携わっていらっしゃる中村さんはこの川柳のいろんな作品ご覧になって今までどんなことを感じられてますか？
そうですね、あの第1回目の時なんかは、
はいはい、
標語、
はい、
横断歩道を右を見て左を見てみたいな、
なるほど、なるほど、
そういうその啓蒙活動みたいなニュアンスのものとかが
なんかあまりこうカジュアル感がなくって、
なんかこう面白みがないという
面白みが
川柳としての面白み、川柳か標語かっていうような
ニュ
アンスでちょっと、はい、うーんって思ってたものが結構多かったんですけど、
はい、
回を重ねるごとに作品っていう形で読める、まあ何でしょう、どこかの先生の言葉を借りると情景が浮かぶというか、
あ、はいはい、
あこういう雰囲気ってあるよねとかっていう、まあ、なんか作品自体のこう何て言うんでしょう、グレードアップというか、はい、その世相か、ね、もちろん世相とかもうまく取り入れられたものが増えたなっていうところもあるんですが、はいはい、そうやってなんかこう作品自体がこうブラッシュアップされてるなっていうのは感じております。
じゃあね、なんかユーモアあふれるものが増えたりとか、
そうですね、
皆さんの想像力とか本当にこう実体験を元にしたものもワクワクというか楽しく拝見されてますか？
ワクワクと、あとはやっぱりグッとくる、なんか思わずうるっとくる、
なるほど、
いい句ももちろんたくさんあって、うんうんうん、ちょっと悲しいというかやっぱりこう辛いしんどいっていうような言葉につながるものもあるんですけど、でもそれはそれで彼ら彼女ら皆さんの感覚ですし、それでもこう前を向いていこうっていう気持ちがそこから汲み取れるのは、こちらもすごいパワーをもらうというか、あそうだよねってこうなんかこう噛み締めちゃいますよね。
あいいですね。神田さんはこの川柳コンクールを通じてこうどんなメッセージをこう世の中に社会に届けたいという思いはありますか？
そうですね、このコンクールは3つの部門があるって冒頭申し上げましたけど、はい、そういった意味で視覚障害者はこんなことを感じている、医療 機関に携わる先生方、もしくはあの訓練の講師をされている先生方はこんな思い、うん、そして、一般の方はこんなふうに視覚障害者を思ってるっていうようなことをですね、広く知ってもらいたいというか、まあ、互いにそれぞれがどんなふうに思ってるっていうなんか相互理解が、うん、あのできるところがこのコンクールのもう一つの特徴かと思ってますので、うんうんうん、まあ、そういった見方をしていただけるといいかなと思っています。
うん、そうですね。北村さんはこう今回、まあ、またいろんな作品が届くと思いますが、どんなこう思いでいらっしゃいますか？
そうですね、あの携わるようになってから、はい、自分が本当知らないことがたくさんあったなっていうことに気づくことが勉強になったっていうとちょっと違うんですけれども、うん、それでも毎回毎回新しいことを教えてもらえる、で送ってくださる方と時々直接やり取りなんかもするんですけれども、はい、うん、あのそのやり取りの時の注意点とかも少しずつ自分で身につけてきたところとかも、あの自分も少し成長できていて、うん、で声をかけることもできるように少しだけなったかなっていうのを感じていて、嬉しくも思いますし、またいろいろ教えてもらいたいなと思ってます。
うん、そうですね。はい、中村さんは今年にかけてこうどんな思いがありますか？
そうですね、あの去年が一番サポーター部門の方の応募が多かったんですね。
そうなんですか。
で私個人としてはもちろん当事者の方もなんですけれども、当事者を支える周りの方、そこの層をどれだけ厚くできるかっていうのがやはり、結局は当事者の方が過ごしやすいとかにつながると思っていますので、そういう意味でもまたたくさんの一般の方、サポーターの方、うん、でもちろんメディカルトレーナーとして日々前線であの対応してくださっている方っていうのの層を厚くしたいし、たくさんのご応募をいただきたいなというふうに思っております。
いや本当にそうですね。なんかそのお二人がおっしゃった作品を通して学ぶこととか、作品をまた発表することによって知らなかったことを知っていただける機会になったらいいですよね。神田さん、他に伝えたいメッセージありますか？
はい、このコンクールは多くの方のご協力をいただいて開催しています。
はい、
協力団体もあの40を超えまして、コンクールのホームページには、お役立ちサイトとしても使っていただけるように協力団体のホームページのリンク集を作成しています。
いいですね、
ぜひそちらの方もご活用いただければと思います。
お送りしてきました小鳩の愛、今日ご紹介しました第6回ロービジョンブラインド川柳コンクールは現在作品を募集中です。575の17文字に皆さんの思いを載せてみませんか？視覚障害者当事者の方はもちろん、医師や視能訓練士、歩行訓練士といったトレーナーの方、またご家族や友人、同僚など視覚障害者の方が身近にいる方、それ以外の一般の方でもどなたでも応募することができます。締め切りは1月31日までです。応募方法など詳しくはロービジョンブラインド川柳コンクールホームページでご確認ください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。